ピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第64回です。では今回のメンバーご紹介しましょう。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから3回生の山本優香さんと今井海人さん、宮崎愛子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてアイドルグループフルーレットのリオさん、あかりさん、ひなさん、まるなさんです。今日は4人勢ぞろいですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて2020年になってこの番組の放送は2回目ということで、今年初登場の山本さん、宮崎さん、今井さんとフルーレットのリオさん、あかりさんに一言ずつ新年の抱負を語っていただきましょう。お願いします。
はい、じゃあ私から山本からいきます。はい、今年もやっぱり、フェスにたくさん行きたいなって思います。
イエーイ
楽しみ。
宮崎さんと今井さんはどうでしょうか。
はい、宮崎はやっぱり今年知らないこととかやったことがないことを一つでも減らしたいなと思ってます。なのでフェスに行ったことがないので、さっき言ってた優香ちゃんと一緒に行きたいなと思います。
僕は単位を取って無事大学を卒業することですね。もうそれにつきます
頑張ってください。
そしてフルーレットのリオさん、あかりさんですが、はい、前回の放送ではひなさん、まるなさんにもお伺いしましたけれども、はい、フルーレットの解散、はい、とても驚きました。はい、本当に長年お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、3月までは活動があるということなんですけども、はい、今年の抱負を教えてください。
はい、フルーレット、まあ、本当に皆さん驚かせたと思うんですけど、はい、3月の28日が解散ライブで、
はい、
全員卒業、そしてグループ解散という形になるんですけど、本当に今までたくさんのことをやらせていただいたり、たくさんの場所で、ライブもさせていただいたので、この期間で皆さんに、まあ、感謝の気持ちを伝えながら一本一本のライブ大事にやっていきたいと思います。
はい、
そしてい
いですか。はい、まあ、リオと一緒なんですけど、まあ、今まで以上に一本一本のライブをみんなと一緒に大切にしていけたらなって思ってます。
はい、ありがとうございます。3月までということなんで、はい、まあ、この番組もね楽しく、はい、
そうですね、
伝えていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
ハッピー。
はい、はい、そして、前回ちょっとお伝えできなかったんですけども、なんとひなさんが1月10日21歳のお誕生日だったんですね。おめでとうございます。
ハッピーバースデー。ございます。
もう早くて、もう21歳の目標はまだ決めてないんですけど、新たな挑戦を一個ずつクリアしていきたいと思います。
はい、はい、おめでとうございます。
おめでとう。
皆さん今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて今回の話題は山本さん何でしょうか。
はい、今回は滋賀県の特産物で健康増進をテーマに、冬が旬の滋賀県の特産物を紹介していきたいと思います。
はい、滋賀県の特産物で健康増進ですか。さすが滋賀県民の山本さん、郷土愛があふれているテーマですね。滋賀県の特産品といえば何が浮かぶでしょうか。私はやっぱり近江牛ですね。は
い、定番の、
はい、フルーレットの皆さんは何が思い浮かべましたでしょうか。
船寿司ですね。
近江牛、
近江牛、
つくだ煮、
つくだ煮、
本もろこ、本もろこ。まあね、まあ、船寿司のイメージは強い。でも、
皆さんはどうですか。
私は、あのスイーツが好きで、クラブハリエのバームクーヘンかな。
あれも有名やね。
マルナさんは なんかありますか、はい、
ビワマスです。
ビワマス
渋い渋いところに
ビワマス、
はい、ビワマス、うん、そうやね、うん、
まあ、
まあでもやっぱ船寿司、
うん、やなそうやな、
うん、そうですね、やっぱリオさんライブとかの自己紹介でも船寿司オレンジと言ってますもんね、
う
ん、
そうなんです、
何ですかそれ。
あの私たちフルーレット7色メンバー個人個人カラーがあるんですけど、はい、うん、あのこの間の滋賀県知事の三日月泰造さんとちょっとお話をさせていただく機会があって、はい、その時にこの色をなんとかうまいことを滋賀県と結びつけてみたらどうかなっていうあの、うん、アイデアをいただいたんですよ。
知事からの提案だったんですか。
そうなんです、はい、そう、それであのみんなで、まあ、なんか色にここの色で、うんうん、まあ丸菜だったら赤なので赤こんにゃくとか、さっきあの近江牛って中島さん言ってくださったんですけど、はい、あのひながピンクで近江牛って感じで、まあ、あかりが琵琶湖ブルーで、まあ、船寿司オレンジみたいな感じで、うん、それで自己紹介は最近統一してるんです
ね。あってよかったね、カラーごとに、
ね、ちょっと船寿司ちょっとギリやけどね
まあゆるそう、うん、
オレンジ美味しいもんね、あの部分ね、はい、はい、では草津市危機管理課の佐々木さんは滋賀県の特産品と言いますと何が思い浮かびますか。
はい、私滋賀歴がまだちょっと短いので、うん、あんまり詳しくない、しかも草津市にしか住んでなくて、うん、草津市のことしかわからないので、もう思いついたのがもう姥ヶ餅とか、
あ、あ美味しいやつ、
あとはまあ草津メロンとか、
メロン、
リナやね、
あと、うん、まあ、道館、お酒かなっていうそこぐらいしかちょっと思いつかなかったです。う
ん、ありがとうございます。たくさんあげてもらったんですけど、やっぱり私もリオさんとかあかりさん、まあ、リオさんが言ってくださった滋賀県といえば船寿司っていうイメージがあります。
ですよね、
船寿司
ですよね。
よその土地の人に滋賀県のおすすめはって聞かれた時は、決まって船寿司をおすすめしています。まあ、私は食べたことないんですけど。
ないやい食べたことないんですか。そうやのにおすすめしてるちょっとおかしいですよね、はい、収録見守っている柴田さんがなんかずっこけてますけどもね失笑してます
興味はあるんですけど、はい、塩漬けにした船をご飯に漬け込んで発酵させた、あの癖のある匂いに抵抗があって、なかなか食べる勇気が出ないんですよね。
織田信長が腐った魚と勘違いして家臣の明智光秀をみんなの前でボコボコにしたという逸話もありますからね。確かに独特の匂いがあります。癖があるから食べたことがないっていう滋賀県民も少なくないかもしれませんが、フルーレットの皆さんは食べたことありますか。
それがないんですよね。私も
言うときながらな、船寿司オレンジ言うときながら、
私多分あります。
多分、
あ、
多分
あれが船寿司かちょっと忘れたんですけど
記憶もありますね。
味覚音痴。
どんな味。でも美味しかったのは覚えてる。
美味しかった。美味しい。
そうなの、はい、草津市危機管理課の佐々木さんはどうでしょうか。船寿司、
はい、私も食べたことはないです。
あ、ないんですか。
すごく臭いっていうのは聞いたことあって、
そのイメージが、
琵琶湖博物館の匂いが嗅げるの、嗅ぎに行ったことはあるんですけど、
博物館にあるんですかね。
匂い嗅げる場所あるんです。ちょっと
行
ってください、
はい、ぜひ。
へしこっていうのがあるので、
美味しいですよ、
ね。まあ、似た感じかなっていうイメージで、私へしこ大好きなので、うん、いけそう、船寿司もいけそう、
あ、食べられるかもしれませんね。
ぜひぜひ。
なるほど、はい、
そうですね、長野県出身の僕はちょっと船寿司には全く馴染みがないんですが、ちょっと今話を聞いてたら少しだけ食べたく
なって匂いが臭いとしか言われてないですけど、ね、
ぜひ食べてみてください。滋賀県でしか食べられないですよ。
はい、ぜひおすすめです、はい、
せっかく滋賀県に毎月こうやって来てるんで今こそがチャンスです。で、なんといっても船寿司が一番おいしい季節は冬なので、ぜひ
今ですね。
なんか本当に食べたことない人がね言ってるんですけどね
語ってますね、
はい、また柴田くん失笑してますはい、
はい、さてこの私を含めておそらく多くの方が食べず嫌いしているであろう船寿司ですが、実は体と肌にめちゃくちゃいいんです。
あ、やっと本題に入りますね。では詳しく教えていただきましょう。宮崎さんお願いします。
はい、まず船寿司は乳酸菌の塊なんです。もうたっぷり ぎっしり乳酸菌が含まれていて、うん、これ食べると乳酸菌の作用で発汗、まあ、汗がたくさん出ることが促されます、うん、まあ、さらに乳酸菌以外にもビタミン B1、 ミネラル、天然の抗生物質が含まれているので、崩れた体調を回復させるには最高の食べ物なんです。また胃腸が弱って食欲がない時にも船寿司はおすすめです。船寿司の良質な乳酸菌が胃腸の調子を素早く整えてくれます。
いや最高やんね。
いやなんか、うん、なんか分からんけどすごい自分のことみたいに感じてきて船寿司
身近に
そう臭いって言われてちょっとショック受けるし、こういうこと言われたらなんか嬉しくなるし、変な感じや
ね。これからはね、あのこれを売りに出してったらいいんちゃう。お腹壊したらどうぞっつって
なんか壊した時しか出てこれへん
いやでもまあほら発汗とかね、汗出にくい人に
乳酸菌とか、
うんうん、
ね、船寿司に含まれているたっぷりの乳酸菌が体にいいということですね。
はい、そうなんです。さらに女性にとってはもう頼もしくて嬉しい食品でもあります。腸内の善玉菌が増えて腸が元気になれば、自然とお肌の調子が良くなって美肌効果も期待できるんです。
うーん、最近冬になってからすごい乾燥肌が激しくて、うん、すごいカサカサになっちゃうんですけど、うん、船寿司を食べるとこんなにあの肌が綺麗になるってことはめちゃめちゃ食べてみたいです。
ぜひとも食べてください。
自分も食べよう、
うん、私も今冬の乾燥で肌荒れが、ね、はい、ひどいので、
はい、じゃあ船寿司ぜひとも
はい、そうですね、やっぱりでも食べる勇気がなかなか出ないです。ぜひ食べたことのない皆さん、私と一緒にチャレンジしてみましょう。さてどんどん行きたいと思います。続いて紹介したいのはワカサギです。
あ、小魚とかですよね、ちっちゃい。
あ、そうです、そうです。
なんか給食でよく出てきたの覚えてます、
うん、なんか結構私嫌いなんですよ魚でも、うん、あの丸々頭から全部食べてた思い出があるんですけど、うん、それかなワカサギって。
はい、そうです。実はこのワカサギ今でこそ琵琶湖の名産になっていますが、もともとは琵琶湖には住んでいなかったそうです。うん、由来は不明なんですが、平成21年にはアユに続き琵琶湖の総漁獲量の2位を占めるまでになっています。すごいね。寒くて凍った湖に穴を開けて釣らなくてもいいんです。うん、そんなワカサギもとても健康にいいので紹介したいと思います。
はい、このワカサギって今が旬ですよね。
はい、
今度は僕今井から説明します。ワカサギって通常丸ごと食べますよね、うん、なのでカルシウムやリンをたくさん摂取することができ、骨を丈夫にしてくれて、さらにイライラの解消にもなります。またビタミン B12 も多く、悪性貧血の予防や肩こりの解消にもいいとのことです。
うん、肩こり解消してくれるっていいですよね。私も本当に肩が凝るのでね。
さらに、はい、魚には珍しいビタミン A を含み、活性酸素を抑え、動脈硬化や心筋梗塞などの生活習慣病の予防にもなります。
なるほどね、小さい魚なのにすごくいいことが詰まってますね。うん、この時期に唐揚げを作るときに鶏肉だけでなくワカサギも揚げてみます。船寿司ワカサギときましたが、まだまだあるんでしょうか。
はい、続いて紹介したいのはこの冬から春にかけてが旬だというセタシジミです。う
ん、あ、それはあのセタで取れるシジミのことですよね。
はい、リオさんその通りです
そのまんま、
はい、琵琶湖から流れ出るセタ川で多く取れたのでセタシジミと言われているのですが、うん、今ではセタ川で取れることは少なく、漁獲量も年々減っているそうです。うん、私は正直あまりシジミが好きではないのですが、フルーレットの皆さんはシジミは好きですか。
好きです。大好きです。めっちゃ好きです。
取るのがねちょっとちっちゃくて、うん、お箸で取るのがちょっと大変ですけど、うん、
味噌汁が美味しいですね。
味が締まってる、
うん、あ、味が締まってる、
う
ん、
身が締まってる、
ね、あ、そういうことや
私食べず嫌いで食べたことないんですよ実は。
もったいない。
ぜひとも船寿司とともに、
まあ、お供に、
はい
はい、佐々木さんはどうですか。
はい、私も大好きです。ただリオさんが言ってたようなのちまちま撮ってるあの時間はすごい嫌いです。
確かにね、めんどくさいよね。
出てきてくれてんのにね、カラカラ
し私は大好きですね、やっぱりね、うん、小粒なんですけど本当にこう 味がこうギュッと、ね、濃縮されてとても美味しいですよね、うん、しじみといえば、ね、皆さんもおっしゃってたようにお味噌汁によく入ってますよね、うんう
んはい、そんなしじみにも実は美肌効果があるんです。
めっちゃ好きやのにそれはもう美肌効果もあるってもっと食べてみたいです、
ね、美肌効果には反応が早いですねひなさん、はいはい、では詳しく教えていただきましょう宮崎さん。
はい、しじみに含まれるオルニチンというアミノ酸は睡眠の質を良くする熟睡できるという効果が期待されています。ぐっすり眠ることで成長ホルモンの分泌が促され肝機能も高まることによって美肌作りに役立ちます。さらに新陳代謝を良くして肌荒れも改善してくれます。
いいですね肌荒れ改善って、うん、ちょっとお肌気になるんで、
うん、あとしっかり熟睡できるという効果が期待できるっていう、うんうんいうことなんですけど、うん、私移動中に爆睡してしまうんですよ車の中で普段家で寝れない分その車の中で爆睡してしまうのでそういうためにもちゃんとしっかり睡眠取るためにもちゃんと取ります、うん、
移動中のね隙間の睡眠もしじみもっと食べたら良質な睡眠が得られるかもしれない。
素敵な時間に
ね、マルナさんがおっしゃってたみたいに肌荒れとかにも悩まされる人にしじみぴったりですよね、はいはい、としじみに含まれるオルニチンこれは肌のターンオーバーを促進してくれるんです、うん、だから古い角質層を剥がれやすくして肌のくすみとか肌荒れを改善できま す,
すごい、ね、めっちゃねすごいわ
しじみ様様やね
ほんまにちょっと最近ニキビというか吹き出物というかがよく出てくるからしじみを食べます。
お正月食べ過ぎた
食べ過ぎましたね本当に
すごいしじみの効果すごいですよね、うん、私も美肌になりたいです。しじみには他にもたくさんの効果があります。
他の効果まだまだあるんですか。どういったものなんでしょうか教えてもらいたいですね、うん、
はい、僕もしじみの効果には興味があるので代わって今井が説明します
、はい、女子力アップ
意外ですね、
しじみに含まれているオルニチンは二日酔いの元となっているアセトアルデヒドの分解をサポートするという効果がありますので、うん、二日酔いの防止軽減が期待されています。まあ、ちょくちょくお酒を飲む僕にとっても嬉しい効果です、うん、さらにしじみに含まれるオルニチン、タウリンといったものが疲労回復につながります。またオルニチンは燃えにくい脂肪を燃えやすくしてくれるという効果があるのでダイエット効果もあるんです。
最高、ますますすごいね、いやしじみ
ダイエットは大きいよ女の子にとってね。
ルーレット結構みんな口開けばダイエット
そうはねでもなかなか減ってくれない体重が
これから口開けばしじみにしよう
そうしよう
、はい、しじみにも種類はたくさんありますがせっかくならこの番組をお聞きの皆さんは滋賀県の特産である瀬田しじみで健康も美容にも気を使っていただきたいですよね、うん、ここまでは船寿司とワカサギ、瀬田しじみを紹介していただきましたが、うん、フルレットの皆さんどうでしたか。
いや本当に、ね、滋賀県の特産がすっごくいい効果を、
うんうん、ね隠れた効果、
うん、そうここまでは知らんかったから、ね、嬉しい情報を、
まあ、全部そのまま生き物なので、
うん、
生き物に感謝してこれ
大切に、はい、大切にいただきたいと思います。
いただきますしたいと思います、
はいはい。草津市危機管理課の佐々木さんはどうでしょうか。
はい、さすが琵琶湖マザーレイクと言われるだけあってすごい美容の宝庫やなと思いました。私もちょっといろいろと食べて美しくなりたいなと思いました
はい、より一層ね綺麗になっていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ここまで滋賀県の特産品で健康増進をテーマに船寿司とワカサギ、瀬田しじみを紹介しました。では続いて私の復興支援ソングのコーナーです。関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聴いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれます。今回は3回生の山本優香さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する復興支援ソングはウーバーワールドのインパクトという曲です。今回滋賀県の特産物の話をしているので滋賀出身のロックバンドウーバーワールドから選びました。この曲は普通に聴いてすごいノリのいい曲なんですけどライブとかではもうとてもぶち上がるライブ映えするようなかっこいい曲になってます。きっと聴いたら皆さんも無意識に 体が踊り出すような曲です。
はい、では山本さんの復興支援ソングです。ウーバーワールドでインパクト。
ハッピー防災。
ハッピー防災、滋賀県の特産物で健康増進をテーマにお送りしております。近藤ゼミの山本さん、後半はどんな特産品が出てくるんでしょうか？
はい、まだまだ紹介していきたいと思います。続いては赤こんにゃくです。
お、赤こんにゃく、私めっちゃ好きです。
さすが、赤こんにゃくレッドですもんね。
そうなんですよ。そ
う、私も赤こんにゃくがめちゃくちゃ大好きで、小学校の時に給食で赤こんにゃくの煮物とか出たじゃないですか、うん、お肉とかデザートとかよりも喜んでいたことを思い出します。
美味しい。でも
デザートよりも赤こんにゃく
なかなか混ぜた子供ですね。
よかった、やっと山本さんも食べているものが出てきましたね。
本当、
はい。柴田くん、胸を撫で下ろしています。
ニコニコしてる。
ニコニコしてるね。はい、リオさん、あかりさん、赤こんにゃくは好きですか？
はい、はい、好きです。
好きです、
はい、結構、うん、普通のこんにゃくと、うん、そんなに変わりはないのかなと思うんですけど、
うん、ね、でも、うん、なんで赤いのかがっていうのは気になってて、うん、いや、もともとグレーじゃないですか、普通のこんにゃくって、
はい、ね、つぶつぶしてるし、
ね、うん、それをなんか、まあ、つぶつぶもなくして真っ赤にしてっていうのはなぜかなっていうのはあって、うん、なんか誰かがそのなんか赤が好きやったんかなとか思ったり勝手に空想して考えてましたね。
いや、でもあかりさん、いい線いってますね。なんか諸説あるそうなんですが、はい、織田信長が派手な色が好きで地味なこんにゃくを赤く染めるように命令したと言われています。また織田信長が安土城下で行われていた詐欺城祭りで赤い長襦袢を履いて踊ったことに由来してという説もあります。
うん、お、船寿司に続いてまたもう信長が登場しましたね。この由来は私初めて知りました。あと何で赤く染めているのかも気になりますよね。
食紅。
食紅。
そんなこと言わないで。
あかりの好きなトマト。
あ、そうやな。赤のものって言ったら思いつくの、トマトとか、
うん、でも辛い感じだったら、
唐辛子ね、まあかな、そこらへんかな。
唐辛子濃厚ちゃう。
あ、あり、そのありっていうか、その線は
あり。はい、唐辛子が濃厚って言ってくださったんですけど、唐辛子ではないんです。
違う。
全然違うこと、ありとか言ってるけど。
赤こんにゃくが赤いのは三二酸化鉄という鉄の食品添加物を使っています。なので牛乳にも負けない豊富な鉄分を含んでいるんです。
ああ、なるほど。あの、唐辛子だったら赤こんにゃく激辛になりますもんね。
そういえばなんか鉄骨こんにゃくみたいな、ない聞いたこと。
何それ。
じゃな、赤こんにゃくのことを、うん、鉄骨こんにゃくみたいな。
いや、それは初耳や
ね。鉄骨骨のこんにゃくって、
なんか鉄分と聞くとね、うん、貧血にいいんじゃないかなと少し予想ができたんですけども、どうなんでしょうね、山本さん。
はい、その通りですね。貧血防止になります、うん、また疲労回復にもなります、
うん、はい。そして私、宮崎から補足を2点お伝えします、
はい、
まず1つ目、これはお腹の調子を整えてくれる効果です。こんにゃくは食物繊維が豊富に含まれており、その中でも水に溶けやすいグルコマンナンと呼ばれる食物繊維を豊富に含んでいます。このグルコマンナンは水に溶けやすいので、お腹の中に入るとゲル状に変わって満腹感を高めてくれます。
あ、だからデートとかにお肉の代わりにこんにゃくが使われているんですね。
そう、ひなさん正解です。さらに腸内を掃除してくれる、清掃してくれるということで、便秘の解消にもいいとされています。また血糖値の急な上昇も防いでくれたり、血圧やコレステロール値を下げる効果もあるので、生活習慣病の人にも効果ありなんです。そして補足の2つ目、これはこんにゃくは意外にもかなり豊富にカルシウムを含んでいて、骨や歯を作ってくれる効果があります。
こんにゃくにカルシウムが含まれているんですね。カルシウムといえば魚とか牛乳とか、そんなものしか思い浮かべませんでした。
うん、マルナさんの言うようにカルシウムが含まれているっていうのは意外でしたよね、うん、はい、宮崎さん、ありがとうございます。はい、うな寿司、ワカサギ、シジミ、こんにゃくときました。
そしてそういえばまだ話題が上がってきていませんが、アユも琵琶湖を代表するお魚ですよね、
うん、はい、そうですよね。先月12月の上旬にアユ漁解禁というニュースを見ました、うん、これから大きくなって旬の夏が楽しみですよね。
いや本当にあかり、アユの塩焼きめっちゃ好きで、うん、めっちゃ夏が待ち遠しいです本当に。
え、そうやんな、リオもそのアユといえばこう、うん、バーベキューとかで、
ね、
串刺しにされて刺さってるみたいなイメージが強いんですけど、うんうんうん、ちょっとそう思ったら早い気がする。
あ、それは確かにね、
うん、確かに冬真っ只中に夏のことを考えるのは早いかもしれませんね、うん、ですがこの時期、この冬にしか取れない大きさ 5,6 センチのアユの稚魚、氷に魚と書いてヒウオが美味しいんです。
ヒウオですか？
言いにくそうで
初めて聞きました。なんで氷に魚って書くんですか？
うん、私も知りたいです、うん、ここら辺ではヒウオってね呼びますけどね、発音というか、うん、はい、うん、なぜこのアユの稚魚が氷に魚と書いてヒウオなんでしょうか？
はい、今井がお答えします、
はい、
寒い冬だからと思ったかもしれませんが、実は体が氷のように透き通っているためヒウオと呼ばれているんです。ヒウオは釜揚げにするのが一般的で、シラスのように熱を加えると白くなります。噛めば噛むほどアユの風味が口いっぱいに広がるそうです。
なるほどね、この時期はヒウオでアユの風味を味わいたいですよね。
はい、アユにもたくさん体にいいことがあるのですが、これはまた旬である夏に紹介したいと思います、今回調べていて、滋賀県の特産物って知らないだけでいっぱいあって、シーズンごとにシリーズ化できるんじゃないかなと思ったので、またぜひお楽しみにしてください、できれば食べながらやりたいですね。
それはめっちゃ大事です、ね、
食べます食べます、
そうですね、はい、それはいいですね、うん、あ、番組の予算が欲しいですよね
そうですね、
先生にね意見しましょう、うん、はい、さてここまで滋賀県の特産品の健康増進をテーマにお送りしてきましたが、フルレットの皆さんどうでしたでしょうか？
いや本当に、いっぱいありますね、
もうなんか知っててもいろんなね効果とか効能があったんですね。
本当になんか全然本当に知らない知識がいっぱいで、より一層滋賀を好きになりました、
ね、体にいいものばっかりでしたね、
うん、本当に。
皆さん、まるなさんはどういう風に感じました？
もうめちゃめちゃ肌に詳しくなりました、
うん、肌が一番、
はい、肌にいい効果が得られるということで、ぜひもういっぱい食べたいと思います、
ね、食べてみたいですね、うんうん、まるなさんは？
はい、やっぱ肌が一番
やっぱ女子やね
リオさんはどうでした？
いや、私やっぱ船寿司が
押すねえ
自分のカラー、
宮崎さんのグルコマンなんていう発音がめっちゃ好きですねグルコマンなん、
ね、言い慣れてないのね
もう一度お願いします。
グルコマンなん
めっちゃいいっす
練習しました、すごい
はい、では草津市危機管理課の佐々木さんはどうでしたでしょうか？
はい、今日紹介してもらったのほとんど知らなかったのが、うん、船寿司ぐらいしかちょっと知らなかったので、まあ、いっぱいこれから食べて、あと他の特産物も知っていきたいなと思いました。
はい、ありがとうございます、ではここで、前回に続きまして特別ゲストの登場です。草津市危機管理課の上田圭司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、先ほどの話を聞いてまして、
はい、
まあ、船寿司とかいろいろ滋賀の特産品が出てましたけど、僕船寿司食べたことあります、
はい、
でももう一生食べへんって思うぐらい昔ちょっとトラウマになるぐらいやったんですけど、はい、また大人になった今改めて食べてみたいなとは、まあ、肌にもいいみたいですし食べてみたいなと思います
食べた時は小さかったんですか？子供の時ですか？
小学生の頃ですね。
あ、はい、衝撃が
衝撃でしたねこんなものがあるのかと、はい、
またね大人になるとまた味覚がちょっと変わってるかもしれませんのでね。
そうですね、うん、ちょっと一回またチャレンジしてみたいなと思います、
は
い、
お肌のためにもね。
はい、お肌のために、はいはい、
さて草津市では地域防災計画の修正案についてパブリックコメントを実施しようと考えておられるようで、今日は草津市危機管理課の上田さんをお招きしまして、草津市地域防災計画の修正内容についてのお話を伺っていきます。早速なんですが、 草津市地域防災計画とはどのような計画なんでしょうか。普段このハッピー防災では地区防災計画を紹介する時があるんですが、地区と地域ではやはり内容が違うんですよね。
はい、この計画は、災害対策基本法に基づき、市や県その他防災関係機関が草津市における災害予防応急対策および災害復旧を有効に実施するために関係機関で構成された草津市防災会議というものがあるんですけれども、はい、この草津市防災会議が作成する計画となっております。
簡単に言いますと、県の地域防災計画の内容や法律の改正などに合わせて随時草津市でも計画内容を更新されるということですね。
はい、
ではこのパブリックコメントの時期などについてご説明いただけますか。
はい、パブリックコメントの期間はですね、はい、1月の15日水曜日から2月17日月曜にかけて実施します。ご意見等があればですね、住所、氏名、連絡先等をお書きいただき、郵送やメール等で危機管理課までお願いします。
はい、現在行われているということですね。2月の17日月曜日まで行われています。今回は草津市危機管理課から草津市地域防災計画の修正に関するご紹介をしてもらいました。上田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきましたが、ここで番組のプロジェクトリーダーであります近藤ゼミ4回生の柴田優真さんからお知らせがあるそうです。
はい、収録を見守っておりました近藤ゼミ4回生の柴田です。去年の2月に一つ上の高橋先輩から引き継いで、プロジェクトリーダーをこれまで務めてきましたが、この度後輩に引き継ぐことになりました。今ね、スタジオにいる皆さんをはじめたくさんの方々に支えられてここまで走り抜けることができました。ありがとうございました。でちなみにもう台本作りは後輩に実は委ねているんですが、まだ放送には出るつもりですので、どうぞよろしくお願いします。そして新しくプロジェクトリーダーに就任するのは、
僕、今井海斗です。
テンション低い
限界ですねこれ、はい、高橋先輩や柴田先輩がかつて勤めてくれましたが、これからもフルーレットさんはちょっと3月で終わりになってしまうんですけど、これからもより良い番組にできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
はい、というわけで今年も引き継ぎの季節なんですね。感慨深いです。3代目プロジェクトリーダー頑張ってください。ハッピー防災、今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの山本優香さん、今井海斗さん、宮崎愛子さん、柴田優真さん、フルーレットのリオさん、あかりさん、ひなさん、まるなさん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さん、同じく危機管理課の上田圭司さんでした。皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は2月11日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。Love, I was made for me and you.